今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章1節から4節までです。この時間、前回まではコロサイ人への手紙の公開説教でしたけども、今日からは、ルカによる福音書、再び福音書に戻りたいと思います。ルカによる福音書の1章1節から4節。私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロー殿。それによってすでに教えを受けられた事柄をが正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたが働かれて十字架へとつけられてよみがえられ天へ昇天された、その福音、それに再び私たちは預かるためにこのルカの福音書からしばし学びたいと思います。どうかあなたがこれからのこの時を祝福し導いてください。どうかあなたが語らせてくださるままを主を語らしめてくださり、御言葉のこの素晴らしさ、麗しさ、福音のその奥義をますます私たちがもっともっと知り体得し、その中へと入り込んでいく、一体化していく我ら一同でありますように、どうかイエス様あなたが導いてください。今日語るしもべの唇、また預かる一人一人の耳、それらを清くし、天からの流れ落ちるこの命の豊かな泉から豊かに汲み尽くすことができ、飲み尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。福音書、それはこの新約聖書の初めのマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書の4つですけども、それぞれ本当にいろいろな立場が違う一人一人が、しかも年代を違えて、それぞれイエス様が人となって来られた時、その福音の始めからイエス様が交渉外3年半を経て、そして十字架につけられて死んで葬られてよみがえられ復活されて天に昇られた、その時に至るまでのことが福音書4つの福音書に記されております。平行構造で視点が違う一人一人からそれぞれ書かれました。マタイによる福音書は、もうユダヤ人のマタイ、マタイは主税人ですね。そのマタイの立場からユダヤ人に分かりやすいように、系図からマタイは始めました。そして福音書の中において、特にイエス様の説教された内容、三条の説教とか、また例え話についてもたくさん記しておりました。またマタイは、特にイエス様がパリサイ人たちに対するその戦いについても、詳しく記しました。でマルコ、一人の青年によって記されました。で、そしてこのルカについてはですね、今お読みしましたこの1節から4節のところ、非常に美しい、詩の形式で、ギリシャ語においては、ギリシャの古典の歴史書の序文に比べられるようなですね、美しい詩文形式で、ルカの福音書を初めから書かれているんですね。ですからルカという人物が非常にギリシャの、高等教育を受けた人であり、そして、ルカはテオピロ、尊敬するテオピロ殿 と最初に賢人テオピロという人物に対する賢人として書かれてあります。テオピロ殿と書かれてありますから、でテオピロきっとローマの高官であったと思われます。でそれで彼に対して順序立ててもう綿密に調べて分かりやすく書き記した、もう本当にギリシア的な、書き方ではあるんですけど、けれどもルカ、彼のその視点から、このルカの福音書は書かれております。24章までしかないんですけども、しかし、福音書の中では最も分量は、多いものです、ですから分厚さでは言えばルカの福音書が一番、分厚い書物です。綿密に、調べて書いてあるんですね。また、ヨハネの福音書は、ヨハネは、イエス様の弟子、十二弟子として、現役で働いて、イエス様と共に働いた後、使徒の時代を経て、そして、イエス様の名前のゆえに捕らえられて、その後に福音書をヨハネは記しました。ですから本当にいろいろな立場からですね、イエス・キリストというお方についてもう視点を変えて立場を変えて、この福音書は書き記されているわけです。でこの、今日ルカという人物について、特に、序文的に見ていきたいんですけども、このテオピロ殿、という名前、聖書に2回出てきます、一つ目がこのルカの福音書で、もう一つは使徒行伝です、使徒行伝の一章一節、テオピロよという言葉から始まっております。ですから、使徒行伝も、ルカの福音書と同じ、ルカが書き記したものです、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。で、これもまさにルカによる福音書のことについて記しております。そしてさらにですね、ルカはこの使徒行伝を書き記しました。高等教育を受けたギリシャ人との、思われるルカなんですけども、彼はですね、このイエス・キリストがどういうお方であるかについて綿密に、調査して、そしていろいろな人に、聞き込みをしたり、またいろいろな文献を、漁って、そして それも参考にしたり、そういうふうにしてですね、このテオピロという人物に対してこのイエス・キリストがどういうお方であるのか、また本当にテオピロさん、あなたにもイエス様を信じてほしいということで、その伝道、その熱心、それが本当に垣間見られます。そしてそればかりでなくですね、使徒行伝の方を読んでみますと、最初は、テオピロに対して そのイエス・キリストについて、またイエス・キリストを取り巻くその弟子たちがどのように、言動していったか、どのように神さんが働いていかれたのか、それについてルカは綿密に記しております。ルカは医者だということを、前回、コロサイ書の最後で、コロサイ書の最後にもルカ出てきましたね。愛する医者ルカがよろしくと言っております、コロサイの手紙の最後の方にパウロが記しておりました。そしてまた、第2テモテの最後の方では、パウロがもう死を間近にして、殉教の死を間近にした時に、もうただルカだけが、私と一緒にいます、パウロはこれにと、テモテ人への手紙の、テモテの終わりの方で書いてます。でそれでこのルカですから、途中からですね、もうテオピロに対してこのイエス・キリストというお方についてのレポートを、書いている最中から、途中からですね、もうこの福音にどんどんのめり込んでいったんですね。そして使徒パウロと行動を共にするようにし、使徒パウロの、付きっきりのお医者さんとしてずっとパウロの伝道力を支えてきました。でこの使徒行伝のですね、16章のところから、ちなみに、冒頭でお見せしましたがこの16章の9節10節のところなんですけども、この使徒の16章、パウロが第二次宣教旅行に、出かけたそのところ、ルカが一緒についていってるんですね。それまで、もうレポートの形式で、パウロとその一行は、どこどこでこういうことをした、こういう 経験をした、そういうふうに、で第三者的にそれまで書いていたのがこの16章の9節からですね、もう私たちに変わってるんです、ね、パウロとその一行たちはっていう立場からこの16章の10節からですね、私たちは、ね、パウロも含めて私たちはこれこれの経験をしてきた、途中からですねルカはね、彼らはというもう第三者的な立場からもうまさにその宣教の旅行の真っ只中に、ね、突入して、そしてパウロと苦楽を共にして船も一緒に乗って、また迫害も一緒に受けて一緒に逃げて、それでね、もう私たちはという文体になります。この16章の9節から読みますと、ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。アーメン。それ以前は私たちという言葉は一切出てきませんでした。それ以前はパウロは、ね、また、ねバルナバーは、ね、誰々は、ね、これこれの経験をした、ね、石打ちにあった、また、ね、そこから救われた、ね、そういったことを第三者的に書いていたのが、ね、ここからもうルカ自身がですね、その福音の宣教の中に突入していったんですね。どのタイミングでか、ね、マケドニア人の助けてくださいと懇願する幻以来です。ルカも本当に命を愛する、魂を愛する、ね、人々を福音の方へと救い出す、その宣教のスピリットにきっと、ね、感化されていったんでしょうね。福音、それは人を救うものです。ルカはルカによる福音書を記しました。それによって、ね、テオフィロ一人に対して書いたものがもう実は今こんなにも、ね、多くの人々をそのテオピロに対する手紙、それを通してイエス・キリストが確かに生きて働かれたということ、ね、イエス・キリストが確かにこの素晴らしい不思議な出来事を起こして多くの人々を救った、多くの人々を呪いから解放した、このイエス・キリストの力のそのダイナミズムにルカが宣教旅行を、ね、パウロと一緒にしているうちに触れられて、そしてイエス・キリストについて調査していけばいくほど書物を調べて、また聞き込み調査を、ね、イエス・キリストはどういう人だったのか、ね、出会った人々、またその弟子たちに、ね、取材をしていくうちに、もうどんどんどんどんルカ自身がのめり込んでいったんですね。ルカは医者でした、ね、医者なんですけども、しかし、ね、彼が書いたその書の中に、ね、処女が身ごもったとか、ね、死人が蘇ったとか、手を置けば癒されたとか、ね、パウロが前掛けを開ってやったらその病院が治ったって、ね、医者がそんなことをですね書いたらもうちょっと医者の免許は剥奪されてしまいそうな、そんなこともですねもう容赦なくルカは書いてるんですね。もう見たんです、知ったんです、体験したんです。ルカがこのイエスというお方について見れば見るほど、調べれば調べるほど、もう確かに神の御手が働いているとしか言いようがないようなことをルカは、ね、ずっと体験していたんです。そしてついに、ね、パウロについて調査して一緒に旅行していくうちに、もう捕らえられて、もうマケドニア人々が私たちを助けてくださいというその魂のうめきに、ね、きっとルカも共感して、それで、ね、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。アーメン。神が私たちを招いて、ね、彼らに福音を述べさせるのだとルカは確信したがゆえにそう書いたんです。これ皆さんも同じです、ね、皆さんもイエス・キリストというお方について、ね、初めは学ぶ、ね、誰かに依頼されて、調査する、ね、そういうところでもいいです。とにかくこのイエス様というお方について調べれば調べるほど、このお方が、ね、 確かに生きて働かれているとしか言いようがないということはもうどんどんどんどん分かっていくんですね。ある無神論者がですね、この聖書がいかに矛盾に満ちた書であるか、ね、それを論破するために聖書を、ね、読んで調べていって調べていけばいくほどもうクリスチャンになってしまったんですね。彼はイエス・キリストが確かに生きて働かれている、ね、そのことをこの聖書から見ていくことができます。ただ、ね、求める心がある人はイエス・キリストを見出すことができますけれども、ね、イエス・キリストについてではなく何か、ね、自分が、神のような自分が主人であるような立場で読む人には、ね、これは見出すことはできません。ルカは見出すことができました、ね、皆さんもイエス様が確かに生きておられるということをそれを、ね、調べれば調べるほど読めば読むほど、ね、もう心が開かれている人はどんどんどんどんのめり込んでいくんですね。このルカのように。そして、ね、ルカはさらにこの第二次宣教旅行からもう私たちはになってもうパウロと一緒に行動を共にしパウロの医者として、ね、彼を治しまた、ね、ちょくちょくパウロ書簡に、ね、愛する医者ルカが、ね、そういうふうに、出てくるようになりました。この間先週までのコロサイ人の手紙も、ね、そうでした。そしてまた、ね、第二テモテの手紙の最後の方を見るともうまさにですねルカはパウロがもうすぐ、ね、殉教して死ぬ、ね、もう捕らえられてみんな他の人々はみんなパウロを見捨てて逃げていってしまっている中でもルカは最後までパウロと一緒に残ってそして、ね、ルカのそのなすべきことを全うしたんですね。この第二テモテの手紙の、4章の、9節から、読んでいきたいと思います、第二テモテはテモテに対して、ね、記された手紙ですけれども、第二テモテの4章9節からあなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいまたクレスケンスはガラティアにテトスはダルマティアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。アメン、ね、ルカだけは私と共におります、ね、他の人々は、ね、パウロから離れていってしまう、ね、デマスは今の世を愛して、ね、パウロから離れていってしまった。でもルカだけは一緒におります。ですから、ね、ルカこのパウロがもうすぐこのローマの牢獄の中において殉教して死んでしまう、ね、その直前までパウロの面倒を見ました、ね、ルカがその後どうなったかはわからないんですけどもけれどもルカはしっかりとですねこの福音に捉えられてパウロと一緒に行動してそしてルカ自身に主から与えられた使命を全うしたんですね。ルカは福音書を記すパウロについていくそして使徒行伝を記す使徒行伝、ね、途中で、突然終わっているような、そういう書き方です。パウロが、ね、ローマに、護送されてローマに到着して、ね、そこで、そこのクリスチャンたちと、ね、いろいろなやり取りがあった、ね、そこで使徒行伝は突然終わってるんですね。その後、ね、ルカがどのようにしたのかもう本当に宣教で、忙しくなって書けなくなってしまったのかあるいは、ね、何か他の理由があるのか分かりませんけれどもルカは最後まで、ね、このパウロと行動を共にしてその使命を全うしていったんです。このルカによる福音書、ね、それは、彼自身が、ね、書いた通りにもう本当に順序立てて秩序立ててもう理系的な文章なんですね。で彼は、このルカの福音書において、ね、私たちの間ですでに確信されている出来事、ね、要するにもうルカの福音書、ね、一章一節を、ね、こう書いてあったんですけども、ね、私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを 多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、ね、だからルカがもうすでにテオピロに書いた時点ですでに多くの人々がもうイエス・キリストというお方について、そして、ね、キリストに絡むその周辺の人々、またその出来事についてもうすでに書き記しており、そしてルカ自身も、その中から、ね、ルカをいろいろとレポートして綿密に調べて、そしてさらに順序立てて、書いて差し上げるのが良いかと思います、ね、尊敬するテオピロ殿、このようにテオピロに、書き記しております。でテオピロ、彼がどういう人物か、まあ、ローマの高官であると思われるとしかわからないんですけども、でもテオピロの、ね、名前の意味、それは、ね、神の友、ね、神を愛する、ね、まあ、テオ、それが神という意味で、ね、ピロ、ね、それはフィレを愛する、ね、神を愛する人、神に愛された人、そのような、意味ですね。神の友、ね、フィレオ、ね、神の友とも、ね、訳せます。ですからこのテオピロ、これは言ってみれば神様の友としている人、皆さんもそうですね、皆さんも、ね、神様を愛する人であり神の友となった人たちですね。ですからこのルカの福音書はテオピロという人に対して書かれたのみならず、神を友とする人、神を愛する人、神に愛された皆さんに対しても、ね、これはルカから書き記されていることです。皆さんもですからこのルカによる福音書、ね、これを読んでいくうちにイエス様と出会って、そして、ね、医者のルカが綿密に調べてくれたことの恩恵を皆さん自身も受けて、そして、ね、ルカが途中からもうこの福音へとのめり込んでパウロと一緒に宣教旅行に行って、あのマケドニア人の幻、ね、私のところに来て助けてくださいというその志に触れて、思いが熱くされて、そして、ね、もう迫害や諸々の困難をもう ものともしないような、ね、そういう働きをしていったルカのように、皆さんもこの神様に会って整えられて、ますますこのイエス様にのめり込んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉からそれぞれの志を主に捧げ、それぞれがそれぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。主よ、私たちもルカのようにあなたに捕らえられ、あなたをよく研究し、御言葉をよくそれを見極めて、それをよく読んで、そのうちに隠されているイエス様、あなたをさらにさらに掘り起こすものでありますように、そして実際に働きへと加わり、実際に人々へとあなたの御言葉を伝え、またあなたの働き人をそれを治療したり治したりしたルカです。私たちも働き人たちと共にイエス様の働きをなし、働き人を助け、またさらに福音を伝える多くの人々を救いへと導く、その働きへとますます入り込んでいくことができますように、どうか助けてください。この福音の伝道の働きにはいろいろな役割があります。ルカのように綿密に調べてレポートし、それを順序立てて文書にする主よ、そのような働きを負っている働き人もおります。どうか一人一人のそれぞれの働きにあなたが報いてくださるように、そして本当にもっともっとイエス様、あなたと出会ってあなたの命そのものに触れて、共に働き、共に苦労もし、そして共に永遠の喜び、永遠の冠、それを手に入れるものでありますように、どうかあなたが働き人たちの一人一人を祝福しなさい。 ルカのような働き人、またパウロのような働き人になっていくことができますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。人を治すお医者さんがイエス様に出会いました。自分が治せない人を治す、人の内も外も治すイエス様に出会いました。主よ、私たちがこのルカを通して知るべきことは一つです。私たちがどんなに優れたものであっても、私たちには限りがあり、私たちが人に関わってその人を少しよくすることはほんの少しです。でも主よ、あなたはことごとくあなたが関わった人を癒してくださり、優しくしてくださり、固くななところは柔らかくしてくださり、主よ、まだ弱いところは強く大きくしてくださり、自分を惜しむ者があなたにあって本当に変えられて、人を惜しむ者となるように主よ、あなたは変えてくださいました。人が私たちを癒したり治したりするところは限りがあります。でも主よ、あなたが私たちと関わって私たちを癒したり治したり新たにしたり、主よ、それは本当に限りがないものです。自分しか知らない私たちがあなたに癒されると、主よ、私たち自身よりあなたを愛する者にいつの間にか変えられて、そして自分さえ良ければと生きていた私たちがいつの間にか周りにいる人々のために、自分自身の時間や能力やあらゆることを使えて肥やしにして、その人を良くしようという、そういう主を尊いものに変えられます。ルカイの福音書が今日から始まります。主よ、あなたがこれを通してお医者さんであったルカがイエス様とどのように関わっていくのか、そしてどのように変わるのか、そしてこのルカの福音書を通して広がるこの福音の世界は人々にどのような教訓、また神の尊さを伝えているのか、それをしっかり私たちも覚えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちも主よ、尊くされてもっと尊い人々にあなた自身を伝えていくことができますように、祝福してください。ルカのように主よ、本当に私たちも数多くのあなたを綴る者の一人となって、私たちも正確に自分が見たイエス様、自分がしっかり聞いたイエス様、そして自分が確信を得たイエス様、自分が愛するイエス様、自分が信じるイエス様、自分を愛したイエス様、自分に来てくださったイエス様、余すどこなく私たちも主を伝えていくことができますように、このルカイの福音書を通して私たちをあなたが輝かしてください。私たち自身が現実の世界において第二第三のルカとなって、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この美しい福音に今日もあなたが預からせてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それぞれが各自で祈りましょう。